皆さんこんにちは、袴田真由子です。高校生島田の仕事を探る、今回は本通り1丁目にある株式会社大村屋酒造場さんを取材させていただきます。ではまずは今回取材するメンバー自己紹介からお願いします。
島田商成高校2年の角田結菜です。
島田工業高校2年の野村智香です。
島田商業高校1年の清水梨沙です。
今回島田高校と鈴木さんはお休みです。それでは株式会社大村屋酒造場の製造管理、上田純也さんからまずは会社の概要などを教えていただきます。上田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。株式会社大村屋酒造場の管理部署で働いている上田と申します。またお客様から若竹と呼ばれることも多いです。この呼び名は2代目大村屋十兵衛が若竹の伸びてそれからしげりけりという句を読み、竹は折れることなくすくすく伸びるというめでたい意味から若竹の名前を使うようになったと聞いております。業種は製造業で日本酒を作っている会社です。従業員数は約20名で男女比は約半分です。また20代から80代までと幅広い年齢層の人たちが働いてまして、年齢関係なく頑張れる職場となっています。創業は江戸時代の1832年になります。おかげさまで191周年を迎えることができました。1985年に日本名門酒会という東京の問屋さんを中心に共鳴する酒造メーカーや全国の酒屋で組織する会に加盟することになり、全国展開していくようになりました。またアメリカ、ヨーロッパ、アジアへの輸出も始まるようになりました。1998年にはお世話になっている地域の皆様方に感謝をしたいと、毎年7月7日に七夕コンサートといったイベントをさせてもらうようになりました。このイベントは弊社のお酒を振る舞ったり、アーティストの方を招き演奏を楽しんでもらったりしています。ただ残念ながらコロナ禍が始まってからは中止させていただいています。またこのイベントが復活できればと思っております。
さあ、そして今日は実際に会社の中を上田さん見せていただけるんですよね。
はい、
今からお願いしてもいいですか。
はい、じゃあ早速見学の方に行ってみましょう。
よろしくお願いします。
さあ上田さん、一本通りを挟んでやってまいりました。こちらの建物、こちらはどういうところになるんですか。
こちらが製造部署の建物になります。
ここで全てお酒が作られているということなんですね。
はい、そうです。
ご説明いただけますか。
はい、じゃあ早速説明したいと思います。こちらがお酒を作っている部署です。弊社は日本酒を通年作っているわけではなく、冬の寒い時期のみ作っています。理由はまずお米の収穫時期が秋であること、また寒い時期は温度管理がしやすく雑菌が繁殖しにくいためです。現在ですと2名の方が作りの時期のみ岩手県から住み込みで働きに来てくださっていて、社員含めて8名で弊社のお酒を作っているところになります。でこの部署が弊社のとても重要なポジションであります。
日本酒の製造していない時期は何をされているんですか。
製造してない時期は先ほど話した海外の出荷が多いので、やはりアメリカとか、韓国とか、いろんな10カ国以上の出荷もありますし、あと国内の出荷とお酒の会がたくさんありますので、製造してない時期はそういった仕事をしています。
秋からっていう話なんですけれども、製造始まったばっかりですか。
はい、10月12日から蔵入りということで製造を始まりました。
ちなみにその製造を始める蔵入りっておっしゃったんですけど、蔵入りの時は何か神事みたいなのとかあったりするんですか。
顔合わせ会ってことで、これから作る人の安全とか美味しいお酒ができるようにお祝いをして顔合わせの会をします。
岩手から働きに来られてるって聞いたんですけれども、どんな縁があってここの会社に働きに来てるのかなって気になりました。
岩手から来てる2名の方は夏は農作業してるんですけども、冬は農作業ができないので、昔からですね、出稼ぎってことでこちらに働きに来ている理由です。
ちなみにもう何年もいらっしゃってるんですか。
そうですね、私が入る前から入ってるので、何十年と聞いてるんですけど。
それでは逆に上田さん、教えてもらうことも多かったりするんですか。
そうです、時々製造部署に入った時には、2名の方から詳しく教えていただいて指導いただいてます。
そういった方々の力もあって美味しいお酒ができてるんですね。
海外に出荷しているっていうふうに聞いたんですけど、主にどのようなところに出荷されていますか。
はい、一番は量ですとやっぱアメリカと韓国が多いんですけども、その他にも香港とか台湾とかヨーロッパの方にも行って、たくさん多くの国に出荷をしております。
近年日本酒ブームですよね。
そうですね、日本酒をワイングラスで飲んだりしたり、やっぱ海外の方では人気をいただいて、ここ最近では出荷の量も多くなってきています。
それでは上田さん、実際に作る工程を教えていただいてもいいですか。
はい、じゃあ早速最初の精米機の方から見ていきましょう。こちらが玄米を白米にしている精米機になります。家で食べるご飯は玄米大体1割ほど削ったやつがいつも自分たちで食べているお米になります。ただ日本酒で使うお米はこれから3割から6割ほど削って白米にしてそれを材料としております。削ってぬかも出てくるんですけど一番外側の赤ぬかって言うんですけどそこから中ぬか、中ぬか、上白とあるんですけどこれも全部捨てるわけではなく例えば赤ぬかは肥料として使っています。一番綺麗な上白はみんなが食べているせんべいとかの材料に変わっています。削ったやつは白米になって出てきます。まあ、削る量によって半日量あったり1日2日かけて磨いて白米にしています。千米って言うんですけどお米を洗うところ自分たちが食べてる同じように米を研ぐと思うんですけども同じ理由として米粒表面についてるぬかを取り除くためにこの千米機で洗っています。でこの洗う機械はもう濁らない程度まで洗わないといけないので細かい気泡を使ってこの機械で洗っています。じゃあ水の説明をさせてもらいます。見えてるのが水の水槽になります。ここでろ過をしています。この水は大井川の伏流水を使ってます。この中でろ過をしてるんですけども使っているのは竹炭になります。この竹炭は静岡の放置竹林それを使ってろ過をしてるんですけどもこれも自然環境の保全につながるために使っております。この水は日本酒の約 80% を占める成分なので品質を左右する重要なものになっています。
そしてさらに違う建物に入ってきましたけれどもいいお酒の香りがしてますけれども上田さんここはどういうところなんでしょう。
はい、こちらは先ほど水で洗ったところから蒸すところとお酒が実際できるところになります。
大きなタンクがたくさんあるところからさらに移動してまいりました。広いですね本当に製造する場所は。ここはどういうところになってくるんですか。
こちらは先ほど洗ったお米お次を蒸すところになります。でこちらは和釜と呼ばれている古式となります。ここで米を朝5時頃とかに蒸し米にしているところです。じゃあ次に実際にタンクのところにちょっと移動したいと思います。でこちらが仕込みをするタンクになります。この中に先ほど言ったお水と蒸したお米と麹と酒母が入ってこの中でアルコールができています。麹っていうのは今日いけないんですけど麹室っていうところで作られています。で酒母も元場っていうところで作られています。それを全部導入して日本酒ですねを作っています。
今扉を開けたらすごく冷たい空気が出てきたんですけれども温度管理とかがあるんですか。
そうですね、温度管理も重要なところなのでタンクは必ず冷やしております。こちらが先ほどタンクで仕込みしたもろみを絞る機械になります。こちらで日本酒とみんなが知っている酒粕に分ける作業のところになります。みんなが飲んでる酒粕はアルコール入ってない米ぬかで作られているので飲めるんですけど弊社で作っている酒粕はアルコール含んでいるので20歳以上の方しかちょっと飲めない酒粕になっています。でできたお酒なんですけどもその後ろ過もします。っていうのもそのろ過をすることによって香りや味の調整ですねをするろ過をします。
今実際に製造工程を上田さんに説明いただきながら見せてもらったんですけれどもみんなどうでしたか。
先ほど工程を見せていただいたときに私たちが普段食べているお米よりも削って使っていると聞いたのですがそれによって美味しさは変わるものなんですか。
そうですね、削れば削るほど綺麗な味になっていまして高級なお酒に変わっていきます。
大井川の伏流水を使っているとさっきお聞きしたのですがやっぱり日本酒に使うお水で味が変わったりするのでしょうか。
そうですね、日本酒にとってはやっぱ水が重要なので大井川の伏流水は軟水で、まあ、柔らかいのでいいお酒ができるということで大井川の伏流水を使用しております。
地元にいいお水があるっていうのはお酒作りをする側としてもすごく大きなことですよね。
そうですね、地元に大井川近いってことで本当にありがたくこの伏流水が使えてて、ちなみにあまり日本酒造とかで酒蔵で、まあ、こんな駅の近くにある蔵はとあんまりないんですけどもこういったところでとてもありがたく感じております。
最後にろ過という作業で味の調節をするとおっしゃっていたんですがそれはやっぱり大切なことなんでしょうか。
ここでろ過することによって先ほどと言った通りですね香り味の調節をするのでとても重要になっているんですけども逆にろ過をしないお酒も実はあるんですね。それも良さで作っております。
また一つ建物が変わりましたけれどもこちらがどういう場所になってくるんですか。
こちらが管理部署になりまして瓶詰めをしているところになります。最初にここの大きい機械なんですけどここで瓶を洗って瓶に詰める充填機っていうところなんですけどもまだ瓶詰めの時期じゃないので組み立ててもないんですけどこれは11月終わり頃から実際瓶詰めをしていきます。でその後キャップですね押して給冷機お水でちょっと冷やすところに流れて 最後はこのラベル機で貼って冷蔵庫に貯蔵する感じになってます。
と今ここにたくさんの瓶があるんですけど、冬の間にどのくらいの量を作られるんですか？
そうですね、単位がですね、日本酒だと石と書いて国って読むんですけど、うちは1500国約なんですけど、リッターで言うと27万リッターぐらいを作って、それ全部瓶詰めして冷蔵貯蔵しております。
日本だとどの地域に一番多く出荷していますか？
静岡のお酒なんで、やはり静岡の一番多くて、やっぱ島田市が一番多く出荷しております。
作っているお酒の種類は何種類ぐらいなんですか？
今数えられないんですけど、十何種類の、お酒があります。その中でも代表するのが、今これから発売される女中瀬っていうお酒と、昔からあるちょっと若竹っていうお酒と、あと、まあ、鬼乙女っていうお酒があったりしますね。でその中でも、あの先ほど言った岩盤消費で女中瀬ですけれども、これは多くの方から愛されているお酒で、飲んでことがない人もぜひ飲んでいただきたい一つです。でこの女中瀬 の由来なんですけど、女性もその美味しさに泣けてしまうようなお酒であってほしいとの思いで名付けられたそうです。まあ、みんなまだ20歳ではないので飲めないんですけど、二十歳になった際には飲んでもらえると嬉しいなと思います。
ここまで製造部門、そして管理部門見せていただいたんですが、他にも部門ってあるんですか、部署は？
そうですね、あと営業部署と事務所と呼ばれているフィリアス総務の仕事をしている部署があります。
営業部署はどんなお仕事を？
営業部署はお酒の配達、新販売、お酒の会への参加などをしている部署になります。営業は3名と少人数でやってます。お酒の配達は主に静岡県内、新販売では主に静岡市の松坂屋や浜松市の煙鉄百貨店で年に数回しています。また最近も台湾やシンガポールの出張もしております。まあ、営業の方はお客様と一番接する機会が多いので、まあ、おいしいねという声や笑顔を身近に見れるととてもやりがいのある部署です。で次に、また事務所と呼ばれる経理や総務の仕事をしている部署ですけども、こちらは女性3名で、来客やメール、電話対応、商品の受注発注、書類の作成、会社のお金の流れを管理する部署になります。ここは社内社外の人と関わることが多い部署ですので、コミュニケーションを大事にしています。また経理は会社の財産や資金の流れを管理する会社のサポートをしている重要な部署になります。
ここまで会社についていろいろ教えていただいてきましたけれども、皆さん全体通して気になること感想などあったら教えてください。
自分はお酒がどのように作られているかが知らなかったんですけど、今回いろんな工程でお米を使って一からお酒が作られていることが知れてすごいなっていうふうに感じました。
私はまだ高校生で、普段こういった場所のお話を聞くことができないんですけど、とても貴重な体験だなと思いました。
私はまあ当たり前なんですけど、あまりお酒に関わりがなかったんですけど、お酒を作る工程もそうですし、こんなに多くの部署の方々が関わって作られているんだなと思いました。
上田さん、今日本当にいろいろなところ見せていただいてありがとうございました。江戸から続くということを感じる建物も、あの梁の素晴らしさなども見せていただいて感動しきりの取材だったんですけれども、最後に高校生に少しメッセージいただいてもいいですか？
はい、今日は見学を一緒にやっていただきありがとうございます。ただいつもならね、この後、まあ、試飲とかできてお酒の、まあ、良さとかね、まあ、そこでねまた伝えられるんですけど、まだ二十歳じゃないのでそれはちょっとできないので残念なんですけども、また二十歳になった際は来ていただければ、上田って言ってもらえば僕は来ますので、試飲をねできますので、ぜひ二十歳になった際はまた大村の方に来てくれると嬉しいです。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。